FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの14章の15節から20節。父が私たちのうちに住まう聖霊を与えるというタイトルで見ていきます。長い間クリスチャンをやっている人は結構聞いたことのある箇所です。でもここでイエスが弟子たちに伝えていることは彼らにとって全く新しいことだった。神様が来て私たちのうちに住むなんていうことは信じられないものでした。でもこれがイエスの目的であって、イエスの計画だった。イエスが来るための計画の一部だった。私たちが天国に行ってイエス様と一緒に死んだ時に行けるためだけではなく、私たちが神の霊によって内在される、宿ることが目的だった。今日の箇所でイエスが弟子たちに具体的に父を知ることがどのようなことか、どのように成長するか、またどのようにキリストの内在のうちに住むかということを教え始めます。15節から17節。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主を与えてくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。黙想の質問。ここの箇所で聖霊について何と教えていますか？まずイエスが15節で、私を愛しているなら私の戒めを守るというふうに言っています。神を愛し、神の命令を守ることというのは神の関係の基盤になります。私たちは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして神様を愛することを命じられています。私たちが従う理由というのは私たちがイエスを愛しているからです。イエスの弟子というのは神との愛の関係の中で従うことができます。それは聖霊が私たちのうちに宿ってくれるからです。その後イエスはもう一人助け人を送るというふうに言っています。その聖霊がいつまでも私たちと一緒にいてくれるという約束です。ヨハネの14章の最初の箇所でイエスは御父との関係について集中して教えました。弟子たちが理解しないといけないのが父との関係というのはイエスとの関係。なぜなら二人が一つだからですっていうふうに教えていました。ここではイエスが御霊について教えます。イエスが私たちのうちに住むのは御霊を通して住んでくれる。これがイエスとの関係の中心的な教えとなります。ここでイエスが御霊について使った言葉、助け主と訳されている言葉です。聖霊が私たちを助け、慰め、私たちを導いてくれます。私たちのうちに住んでくれて、私たちのすべてを理解してくれます。聖霊は私たちの横に来てコーチ、またチアリーダー、またパートナーのように私たちと一緒に歩んでくれます。聖霊は私たちを教え励まし、イエスと御父を私たちに表してくれます。真理の御霊です。私たちに真理か何か教え、また神を私たちに見せてくれる、聖霊です。世の人々は聖霊を見えない。だから知れない。聖霊、神の霊だけが表すことができるものがあるから、世はそれを受け取ることができない。イエスは聖霊が弟子たちと一緒にいて、 でもまだいない。イエスがあなた方のうちにいるというふうに教えています。これは本当に素晴らしい、信じがたい発言です。弟子たちの視点から考えてみてください。イエスが彼らに言っていたのは、神の霊が彼らのうちに宿ってくれるよということをイエスが言っていました。18節と19節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかし、あなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。黙想の質問。イエスが、私が生き、あなた方も生きることになるからです。と言ったのは、どのような意味がありますか？あなたにとってどのような意味ですか？イエスはここで言っているのが、御霊を通して彼らのうちに住むと教えていました。イエスが彼らに言ったことというのは、もう一回来て、いつも一緒にいて離れない。一人ぼっちではいないよということを教えています。イエスが言っているのは、違う代表が来て、あなた方のために一緒にいてくれるということではなく、聖霊がキリストの霊だということを言っています。イエスが私たちのうちに住まわれるのはこれを通してです。聖霊が私たちのうちに住んでいるということは、御子、イエスが私たちのうちに住んでいるということです。父、子、聖霊というのは一つだからです。イエスが、私が生きるからあなたも生きるというふうに言っています。神様の計画というのは、私たちをもともとあるべき状態に生き、私たちと共に生きるためでした。私たちはクリスチャンとしての生活は、キリストの臨在をがなくしては生きれません。私たちは、イエスが私たちのうちに生きているから本物の命があります。私たちはいろんなことを教えを、キリストが私たちのうちに生きるということを聞いてきたかもしれない。でもここで弟子たちは初めてこれを聞いているということを思い出してください。彼らは本当に教養のない漁師だったり、主税人だったり、私たちみたいな普通の人たちでした。イエスの十字架、また復活というのが、神の霊が彼らのうちに住み、また私たちのうちに住まうことを可能にしてくれました。私が生きるからあなた方も生きる。なんという素晴らしい言葉でしょうか。イエスを信じる人たちが、まだ生きることができる。イエスは十字架で死に、墓から蘇ってきて今日も生きています。イエスが生きているから私たちはイエスの生きる命を、私たちのうちに宿ってくれる命を体験することができます。イエスが完璧に父に頼って生きたように、私たちはイエス、私たちのうちに住んでくれるイエスに完璧に頼っていくことができます。20節、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。黙想の質問。イエスが父のうちにいて、イエスがあなたのうちにいて、あなたもイエスのうちにいるということを知っていますか？自分がキリストのうちにいて、キリストが自分のうちにいるという確信を持っていますか？イエスが父のうちにいて、イエスと父は一つであって、お互いのうちに内在しているということ。イエスが弟子たちにここの14章で言っているのは、私を見たら父を見ましたよというふうに教えていました。これは啓示でしかわかることができません。私たちは見て、知ることができます。そしてイエスが父のうちにいるということを啓示で真実を理解することができます。それと同じように、 あなたがキリストのうちにいるということを知っていますか？イエスを信じていたら、キリストのうちにあります。新しく生まれ変わり、神の家族の一員となりました。多くの祝福が、キリストにある多くの祝福、すべての祝福が与えられています。それは罪の許し、神の子となること、神の家族の一員となること、永遠の命、などなど、まだまだいっぱいあります。また、キリストがあなたのうちにいるということを知っていますか？私たちがイエスに従うことができるのが、キリストの内在する命を通してだけです。私たちが自分の力で義を求めて自分の力で生きていくことを望んでいません。でもイエスが逆に私たちに生きてほしいのは信仰を通して与えられるイエスの義を受け取ることを通して生きてほしい。だから私たちはそのために私たちのうちに住まわれるイエスを経験しないといけない。このためには信仰が必要です。でもまず知らないといけない。イエスが私たちのうちにいるということを知っていかないといけません。イエスがその日と言った日はどの日ですか？イエスは聖霊が降臨する日、聖霊が降臨して彼らのうちに住まう日を言っていたのです。これは多分ペンテコステの日、聖霊が、教会に与えられた使徒の働き2章で見られることができます。今日の多くの人は聖霊について困惑しています。聖書では聖霊に満たされる、聖霊によって歩む、神の霊によって導かれる、聖霊のバプテスマなどいろんな、言葉が出てきます。いろんなグループ、教団がいろんなふうにこれを解釈して違う言葉を使って持ち、これを表現していきます。これについて討論する気はありません。でも一つだけ集中したいのが一番大切な言葉で、ことです。イエスを信じている人たちはイエスが自分のうちに住んでいるということを自信持って知らないといけない。多くの人はこれを信じていないからです。私たちはキリストに従う人たちとしてイエスが私たちのうちに住んでるからこそできることです。私たちがどんなに頑張っても私たちは自分の力では失敗します。だから私たちは神様の霊が私たちのうちに住んでいるという啓示が必要だと思います。私たちがパウロがガラテヤの2章の20節で言ったように、もはや私はが生きているのではなく、キリストが私のうちに生きていると言っているように、その経験をしないといけない。多くの人はキリストが私たちのうちに住んでるよといろいろ聞いてきたかもしれない。でもその確信を持ってイエスが自分のうちに生きているという、確信を持って生きていません。イエスに従いたい。でもまだなかなかついていけない人もいます。彼らは自分の力でクリスチャン生活生きようとしてしまっています。彼らが知らないといけないの、私たちが知らないといけないのはイエスが私たちのうちにいてくれるということを知り、またそれを経験していかないといけません。20節、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。イエスが父のうちにいて、あなたはイエスのうちにいて、イエスがあなたのうちにいることを本当に知っていますか？このセッション、短いストーリーで終わりたいと思います。アイダ・レイ・イエイツという人の話です。この話でイエスが私たちのうちに住んでいるということを知らないといけないということを強調する話で、そのためには神の聖霊の、啓示が必要だということを強調していきたいです。アイダ・レイ・イエイツさんという人は、貧しい羊牧場をやっていました。テキサスで、1930年代の、テキサス西部でそのように、やっていました。もうその時とても大変な時期でした。もちろんお金にも困っていろんな支払いもできないような状態で、 借金もどんどんかさんでいっていました。もう土地もなくしてしまいそうなぐらいの状況でした。ある日、石油会社の人がこのアイラさんのところに来て、彼の土地で石油の掘削をしてもいいかというふうに来ました。そして300メートル近くですんごいでかい石油に当たりました。1日8万バレルも出す石油の元に着きました。他の彼の土地でもいろんな石油が見つかりました。ある油田では1日12万5千バレルも出てきて、30年間も石油を出し続けたそうです。アイラさんはもう何年も何年も貧困状態で生活しました。彼は自分の土地に石油があるなんて知らなかった。多くのクリスチャンというのはアイラ・イエイツさんみたいな感じです。彼らはフラストレーションがたまり、弱く敗北感があり、その理由というのは彼らが家、彼らのうちにある、キリストのうちにある資源が知っていないから。キリストの資源というのは無限の資源です。キリストが彼らのうちに住み、でも彼らはキリストの彼らのうちに住まわれる、生きるキリストを経験していないからです。あなたは知っていますか？あなたのうちに油田がありますよ。キリストがあなたのうちに毎日生きていることを体験していますか？イエスがヨハネの7章の37節から40節で祭りの最後の日に立ち上がって、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖霊が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますというふうにイエスが言った。イエスが言っていたのは聖霊の約束です。この聖霊の約束というのはあなたのためのものです。キリストの命というのは私たちに勝利を与えて、具体的にクリスチャンとしてイエスに従って生きることを可能にしてくれます。難しい話、複雑な話ではないです。これは超自然的なものです。イエスの命が私たちのうちにある。聖霊に満たされた人というのはまだ弱さや大変なことを経験します。でもそれに直面したとき、キリストの生ける力を頼れる、そういうような自信を持って生きることができます。そして私たちはパウロと一緒に、パウロがピリピの4章の13節で言ったように、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。神様はすべてのクリスチャン、イエスを信じる人たちに聖霊に満たされて、聖霊の力で生きてほしい。16節でイエスが、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主を与えてくださり、その助け主はいつまであなた方と共にいるようにしてくださいます。神様はすべてのクリスチャンに、キリストが彼らのうちに住んで、聖霊によって力を与えてくれることを知り、また経験してほしいです。私が高校生の時、イエスが私のうちにいるということを知りました。聖霊に満たされ、神様の大きな溢れるばかりの愛を体験しました。複雑なことじゃなく、とってもシンプルでした。私は他の人たちを愛さないといけないということも知りました。でも愛せない人もいました。祈っていくうちに神様が見せてくれたのは、私を通してキリストが他の人を愛してくれることができるよということをに気づかされました。その時本当にイエスが私のうちにいてくれてて、私を通して愛を表してくれるということを分かりました。そしてイエスはそのようにしてくれました。まだまだ聖霊の働きについて学ぶことがあります。でも一番大切なことが、キリストが私のうちにいるということを知り、それを経験することです。神様があなたを聖霊を通して満たしてくれます。そして あなたのうちで自分の命を表してくれ。でもそれは私たちが求めて信頼していかないといけません。ルカの11章の13節でイエスが、ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、父の天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたが聖霊を私たちに与えて私たちのうちに住まわしてくれること、私たちを導いて教えて力を与えてくれることを感謝します。今日これを聞いている人一人一人のために祈ります。私たち一人一人があなたの新しい啓示を今日与えられること、あなたが内在する命を体験できること、聖霊を体験できることを祈ります。あなたの計り知れない力、またイエスの美しさ、私たち一緒に表してください。これらすべてイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。